めっちゃ久しぶりの収録です。
なんで？
なんで？
なんでなんでなんで？
3週連続、公開収録イベントの音源を流してたからですね。
ああ、そうだったそうだったそうだった。
あら、なんか露骨に知らない体を取りますね。
そうだった。
久しぶりすぎて。
久しぶりですね。
そうだね。単純に3週空いたってことは4週ぶりってことは、1ヶ月経たないぐらいか。
うん。
久しぶりですけど、また来週すぐ仙台の公開収録ある。
いやー、すごいね。なんか、俺も思ったよ。なんかその、10年間続けてきた、一応集大成としてのイベントをやった結果、この10年では一度も開かなかった長期間収録間延びが発生したっていう。
はいはい、まあ、間延びっていうネガティブな言葉というか、
一番間隔がインターバルが広いのが生まれたっていう。
いや、まあそうっすね。まあ我々の感想としてはそうだけど、意外と聞いてる側からしたら一周も途切れてないから、なんかだから2個要素があってね、その我々が休まないっていうのと、我々が毎週会うっていうのと、
はい、
音源が毎週あるっていう要素があって、そのうちの1個だけは途切れたんですよね。
そうだから俺らだけなんかちょっぴり体調崩してるっていう感じですね。
そうっすね。いや、俺はかなりリフレッシュできましたね。
ああ本当、ああそれはよかった。
うん、まあただどうせまた来週頑張ってカウントが上げそうな気はするので、まあ一瞬正気を取り戻したと思ったらまた乗っ取られるわけなんですけど。
いや、そうですね。土曜日収録したら土曜日すぐ上げたい秒なんで。
上げそうだな。今正気のうちに逃げろお前らっていう状態ですね。
確かにそ
う
か、土曜日か。はいはい。
そう。今週がチャンスですよ、皆さん逃げるなら。
逃げるって何を指してんの？もうアプリ削除ってこと？
一瞬だけ正気を取り戻してるから、このゾンビが。
うん。
うん。だ逃げてっていう。我々と会話できるうちに。やっぱ公開収録はちょっと、なんだろうね、その、もう、止まらねえって感じするね。なんとなく感覚として。
ああ、なるほど。
この収録は別に止まらないんだけど、なんか、公開収録でお客さんが入ってる方が、なんか、止まらなさそうと思って聞いてた。
ああ、まあ、確かにそうだね。その、万が一にもう、はい、なしなし、撮り直しっていうのがさすがに聞かないっていう。
はいはい。で、なんか聞いてる側からしても、なんか、わかんない。公開収録は止まらなさそうなんだけど、こういう普通の収録は、いや、ちょっと止まってって言ったら止まってくれそうな感じ？そう、視聴者からして。
ああ、そんな感覚ある。
うん。なんかだから、近いっていうことなんかね、こう、マイクに。
ああ、なるほどね。
うん。なんかそんな感じがして、まあ逆に通常回が特別なものに感じましたけど、
うん。
まあ、改めていかがでしたか？西のあばらや公開収録3連戦。
いやー、よかったね。これは俺、あれですよ。今日死ぬなら走馬灯に出てきますよ。
あら、そう。
うん。
まあまあ、そうだね。今日なら確実に出てくるね。
そうだね。え、なんか俺、未だにあれだわ、その、余韻が残ってるというか、あ、もう3週間前なんだ、みたいな。はいはい、その、6日前ぐらいな感じするけどなーっていう感じ
は
ある。
はいはい。まあ、兜とはなおさらそうかもね。だって6日前に編集してるから。
ああ、まあそうか。俺の方が、そうか。定期的に摂取してるか。残りが。
そうだね。もう生の音源を聞いて、まあ多少多分カットされたりしてるでしょうから、その出来上がった音源っていうのは。うん、梅田ラテラルのね、この、
はい、
カブトがスカイプの音鳴らす過程で出た、スタッフの人の間違って鳴らしちゃったバックのキャンセル音みたいのはカットされてましたから。
そうそうですね。音響スタッフの
問いに。悲しんでる人がいましたね。あのシーンないのって。
珍しい。人のミスを好きな人。
まあまあ、あれはあれでね、現場にいた人は楽しい瞬間ですけど。
ああ、そうです。
そう、だからまあ、これがだから、まだまだあるというね、それを思うと嬉しいですけどね。
うん、いや、そうだね。
まだ、あと6公演ぐらいありますから。
ええー。
信じらんない。そんなに、あ、そんなにあんのかとも思ったけど、今、嬉しかったけど。何あんのかと思ったけど、
いや俺その西日本横断やっぱ俺ちょっとまあ乗っかっちゃってて西日本横断をしたことがないから、まあ
ね、いやちょっと乗っかりすぎてたな。確かにな、その全国ツアー開幕っていうのと、うん、開幕ゆえに慣れてないテンプレ作りっていうのと西初めてっていうね。
はいはい、いや俺本当に名古屋も福岡も初めて行ったわ。
いや、だいぶこの後の6公演は気持ち落ち着いてできますよ。
そうだね、最初にトップスピード出したから、
うん、いやそうそうそう、まあでも逆に札幌とか浮き足立っちゃうかもな、地元っていう。
確かに
ね、いやワンチャン40人の中に誰か紛れ込んでそうっすけどね。
あ、高校の友達とか、
おお、旧友がね。
あ、いや全然ありえますよ。
ちょうどいいタイミングですけど、札幌売り切れました。
ああ、そうなんです。
はい、ということでもう残りわずかですけど、まあ今日何話すかなと思ったっすけど、その正直この公開収録であったことっていうのはもう全部公開収録で話してるんですよ。
はいはいはい。
であるとすれば福岡公開収録後に起きたことっすよねって。
ああ、そうですね、それは皆さん知らない。
うん、これ話してもいいですか僕。
ああ、いいですよ。
あの収録が終わった後っていうのは、まあ例のごとく急いで片付けて、これは3日間とも例外なく急いで片付けたんですけど、は
い、早かったね、あれ。いやー、あれ早かったよ。
早かったっすね。で一旦解散したんすよ、その後、
うん、
このつくるさん、僕、カブトってね、その時の人員はその3人でしたけど、
はい、スタッフとして手伝ってもらったつくるさんね。
そうそう、お笑いサークルの先輩のつくるさんなんですけど、うん、あの僕は一瞬だからホテルで編集したんです、解散した後。
はい。
でその後ついに3日分の打ち上げがありましたね。
いや、あったね。結局その日までは全くやってないのか。
全くやって、本当に名古屋のマサールさん、大阪のマーヤさんには申し訳ないんですけど。
確かに即解散したし、うん、あれだね、その俺と高橋二人でこれ正直打ち上げやりたいって言われたらどうするみたいな話もしたね。帰りたすぎて。
どうするだね、確かにね。やりたい気持ちがある分ね、流れちゃいそうっていうの
がありますけど。そうそう。けど結局どの日も普通にマジで終電近くだったから、もうどうしようもやれなくてっていう感じでした。うん、そう
そう、終電近くだし帰ってからもやることあるっていう状態でしたから、はい、やっとケツがない状態になったんで、つくるさんおすすめの美味しい餃子屋さんでね、
はいはい、
美味しい麻婆茄子を食べまして。
そうだね、あれが一番うまいんだよって言ってた。二の二って言ってた。二の二店名出してくよ。
はいはいはい、二の二でしたね。そうそうそう、はい、だからもうそ X で実は僕らを見た人が投稿してて、
うん、
美味しい餃子屋にバイヤー高橋さんいたって、その人も美味しい餃子屋って言ってるんですよね。
え、お、そんな人いたんだ。
あ、そうそうそう、目撃されてたんですよ、実は。
あ、全然見つけれなかったな。あ、そう。それ、じゃあ店内ってこと？
店内だね。
あ、へえ、あ、じゃあやっぱ人気なんだな。なるほどね。
いや、そうだね。まあ、この前ダブルミーニングで人気がね、2つありましたけど、餃子屋と僕っていうね。
ああ、そうだね。どっちも埋まるぐらいいたんだね。
福岡でもかって思いましたけど、まあ、その人も美味しい餃子屋っていうぐらい、美味しい餃子屋だったんですけど、うん、1軒目美味しい餃子屋さん行って、で、なんか1軒目美味しいもの紹介したからなのか、つくるさんは2軒目なんかつまらないもの食べさせたいって言ってきて。
はいはい。
ラーそうめんってのがすごくつまらないって。
ああ、言ってた。
言って、まあよくわからないですけど、僕らはね。
うん。
まあ福岡の名物だって言って。
はいはいはい。
ラーメンの麺で作ったそうめんみたいな。まあラーそうめんっていうね。
へえ、あ、名前シンプルですね。
いや、そうそうそう。で、お店入って。でその僕らとしては福岡といえばね、うん、露店に入りたかったんですけど、
いいね、
なんかそこにも連れてってもらえず、なんか普通のなんかビルの7階みたいなお店に連れてかれてしたら、ラーソーメンピーって頼んだらなんかめっちゃでかい桶運ばれてきてで中見たらマジでただ麺が入ってるだけ。
いや、そうでしたね、細い麺しかも迫力ない。
いや、そうそうそう、色も薄いラーメンにしては、
うん、
具とかないで、確かにめっちゃつまらなくて、
はいはいはい、
で味も普通で、でつくるさん曰く、でもこれがいいんだよって言って食べるらしいっていう、その福岡名物を裏面白で広めてきたんですよね。
言ってたわ、それ言ってた、めっちゃ、
いや、でもまあ俺らは結構それだけで2時間ぐらいいたよね、ラーソーメンって
。いや、そうですですね、ちょっとずつ食べたりして、
そう、店員さんはこの桶に入れてお皿持って帰れるから楽だろうねとか、そのためにあるんだろうねラーソーメンってみたいな、ボロクソ言った記憶がありますけど、
水だからね、お出汁とかじゃなくて この器自体は綺麗な水だから、もう食洗機みたいな感じで持っていけるね、みたいな話ね。
そう。マジで麺だけ入ってるっていうのはマジで麺だけなんですよ。水と氷と麺だけが入ってるから。だからその。
つけだれが一応そうめんみたいにやって。
そう、別であって。だからもう食洗機と同じなんですよ、その桶の中はね。
はい、はい。
絶対その、みんなお客さんが帰った後はこれに入れていっぱいお皿持って帰れて楽だろうねっていう、そういう。まあ悪口を言いながら帰ったんですけど、
言いながら、そうですね、それ3時までやってたわ。
やってたな。でまあいい時間でね、すごく、
はい、
でホテル帰って、あの僕はコインランドリー回すのが、日課だっていう風に、
好きらしいですよね、
名古屋で行ったんですね。
うん。
でコインランドリー回してからが問題で、
もうそんな、もう4時じゃん。
いやそう、でもそこまでは頑張ったんですけど、
知らない、そこから先。
そうね、まあ大前提、僕とカブとはホテル違うんです、これ押さえ直しですけど。でさらにこれは日曜日終わった後で月曜日の話なんですけど、
うん、
あの月曜日は僕はバンバンの生放送があるから僕だけ先帰るんですよ。
はい。
でカブトと会わずに帰るんですけど、
うん、
朝起きたら、あ、俺寝落ちしたわって気づいて、で寝落ちしてるんで、もうアラームもかけたりないんで、起きたらもう残り1時間でホテル出なきゃいけないってなって、状況としては、まあ、まずまずいの1点目、あの仙台に送らなきゃいけない皆さんからの差し入れをまだ段ボールに詰めてないんですよ。
はいはい。
まずこれすごい、もう皆さんのおかげでいっぱいいただいたんで、そう、これをまず詰めなきゃいけないと。でもう一個、前の日に買った冷凍の午後一を食べてない。
いやそれね、
これやばいと思って。
肉まん、いやあれだって、しかも冷凍じゃないからね、別に冷蔵だからね。
あ、そうなの、チルドって書いてました
けど。そうそう、チルドだからもう 3,4 時間で食べなきゃいけないやつですよ、本当は。
はいはいはいはいはい。まあでもこれなんか温めなきゃいけないというところです、はい、1個。うん。だからその前でパッて食べれるなら持ってくけど、まあ腐ってるかもしれないっていうのもありつつですけど、
うん、
まあそれは置いときました、僕はね。
はいはいはい、ひとまずね。
もう一個一番が、そう、洗濯回しっぱで寝ちゃったんですよ。
あら、それは良くないね。あ、そうか、洗濯回して待ってる間は部屋で寝落ちしたのか。
そうそうそう。
そうかそうか、はいはいはい。
で、僕の特性上、着る服は一着しかないんで、もう全部濡れてるんですよ。
うわぁ、そっか、乾燥機に入れる時間も確保しづらい、もう。
残り1時間なんで、まあでも急いでまず洗濯機行って、
はい、
で、まあ幸いか不幸か、まあどっちでもないわ。そう、洗濯機に洗濯物入ってて。
はいはいはい。
これ出されてても別に幸いでもないわと思いましたけど。
そうですか、同じぐらいか。
うん。で、これ、うわ乾燥機入れるべきかって、刹那迷って、折衷案のズボンだけ乾燥機に入れずに、ズボン以外を乾燥機に入れる。
はいはい。なんで？
ズボンはなんかでかいから、なんか乾きづらさを助長するなと思って。
ああ、そっか。ズボンはもう、じゃあ濡れたまま履く覚悟を決めてってこと。
決めて、そう、部屋に持ってって、でも部屋には、はい、あの空気清浄機があったんで、ハンガーを巧みに使って空気清浄機の真上に吊るせるようにして。
いや、あるけどね。その、ちょっとでも、その、ドライヤーみたいな感じでね。安全ドライヤーみたいな。
空気清浄機の空気がズボンの中を、このトンネル通れるようにして。
はいはい、あるけど。
そう。で、まあもうこれで乾かなかったらしょうがないわと思って、でやって、もうそっからもう、タイムレースですよ。シャワー浴びながら、荷物も詰めながら、でやって、で、残り10分。はい、まだ乾燥機と午後一が残ってるんですよ、僕の手元にはね。まだタスクとして。で、急いでまず乾燥機行って、うん、で、乾燥機の洗濯物が気になるけども、見る前に、まず午後一をウォーター、水で濡らして。
何してんの？なんで今、ルオシバみたいな板。
ミネラルウォーターがね、頭によぎって、
うん。
そう。まず俺はその焦ってる中でも、午後一をまず冷蔵庫から出すことを部屋でまずしたんですよ、忘れるから。
はいはい、もったいない、忘れたら。
でその時にさらに冷蔵庫に入ってたミネラルウォーターを午後一の袋の中に入れました。絶対俺は焦って、あのこの後この水を忘れてくからと思って、
うん、
で下に行って、その電子レンジがあるんで乾燥機の部屋には、その午後一を濡らして水で、
あー、美味しく食べようとしてる、正しい食べ方。そうそうそう。
で電子レンジに入れて1分温めてる間に乾燥機から洗濯物を取り出して、
いやいいよ、素晴らしい。
でピーって言ったから、もう中身確認せずに午後一の肉まん持って、 で、もう残り10分でその荷物をね、もう2箱、もう、脱臼しながら持ってって
。はいはいはい、まあ確かに重いしでかいから。
で、結果、まあ乾きたての服を着れて、荷物も発送して、うん、ホテル出て目の前の道路でキャリーバッグをテーブルに午後一をモリモリ食うっていうところまで行けたんすよ。
ああ、そうか。あれ一応そうか、ツイッターに上げてたけど、あれはもう、ハッピーエンドだったんだ、一応。
ハッピー途中ですね。またそっからも飛行機の時間がギリで。
ああ、そうか。
そう。あそこでマジで食べざるを得ないですよ。駅行ったら食べれないし、多分、臭いし。
うん、そうだね。臭いもんね。
そう。だ10分で午後1を3個食べなきゃいけない。それも結構大変でした。
一番きついじゃん、そんな。
しかも、月曜の平日だったんで、その働いてるサラリーマンがすごい歩いてて。
はいはいはい。
もう、まあ、すぐ、羨望の眼差しなんですよ、このね、平日から、道端で午後一を食ってるやつが。
珍しい。その、なんか言うけどね、よくその、平日に俺ビール飲みに昼から居酒屋とかは聞くけど、道午後一。そうそう。
カイジのそのスピンオフの班長みたいなね。
いや、そうそうだね。道がいいんだよ、カイジ君。みたいな。
だから、羨望の眼差し超えて、もう化け物見る目でもう見てきてて。
いや、そうだよ。
なんか、その時に思い出したのが、誰かが、このツアー中にその視聴者の人が X でね、うん、全国ツアーしながら X で万バズする二人って化け物って言ってたのを思い出して。
ああ、はいはい。
僕らそれぞれ万バズしたじゃないですか、違う内容でね。
ええ、そうですよ。
うん。まあまあ嬉しかったけど、まあ、化け物って言われて、そんなことはねえよって、まあ、謙遜の意味も込めて言ってましたけど、4日目でついに化け物になりました、僕。
確かに。道でしゃがんで肉まん食べて。
あ、立ってます、立ってます。大丈夫、大丈夫。
あ、いやいや、
まあ、立ち化け物です。
どっちも化け物だよ。
ええ、キャリーバッグをテーブルにっていう、理性のある化け物ですから。
ああ、そうか。器用な化け物。
そうです。
化け物です。かぶとです。
お願いします。
お願いします。
いやー、そんなわけで、まあ、4日目も僕は仙台で、まあ、バンバンがあったんで、まあ、公開収録 3.5 日分やったような気持ちでしたけど。
ああ、確かに収録してる。収録ってか、その、公開ラジオをやってるし。
ああ、そうですね。いやー、楽しかったですけども、月日は経って、ただいま6月中旬。
はい。
いやー、それにしてもね、5ヶ月切りましたよ。
なんだっけ？何？ 5 ヶ月って。
近所の履物屋さんのおばあちゃんが100歳になるまで。
ああ、先週の放送で言ってたけど。
そうそう、福岡でね言ってましたけど、はい、11月3日なんでね。
うん、ああそうか、これも皆さんカウントダウンしてあげてください。
はいはいはい、もう逆翻訳考察さんも嬉しいでしょう。11月3日の今日は何の日決まって。
なんですかそれ。
え、逆翻訳考察さんが毎日言ってるじゃん、今日は何の日って。
はいはい、はい、
その俺のコンテンツを全部使って、あれすごいですよ。
あそれを1日分そうか、もう先取りほぼ確定したようなものか。
そう、一番難しいですよ、11月3日が。
確かに、本当は何もないもんね。語呂合わせもできない。
できないですから、高橋の近所の履物屋さんが100歳になる日ですって。多分彼も宮城の人だから突撃する可能性ありますから。
うわぁ、ありそう。
楽しみにしております。あばらや !204 号室 R!
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ちなみに僕はその高橋がバタバタしてた朝にそのホテル名物の朝食バイキングを食べて、
はいはい、
もう吐いた方が楽かもっていうラインまで食べてました。俺は
ホテル名物のっていうのはそのホテルの名物。
あ、そのホテルの名物の、スリランカカレーバイキングがあって。
どんなホテル泊まったの？スリランカ系？
いや、全然そうじゃないんだけど、なんか、そのジャランのレビューにもスリランカカレーが結構本格的で美味しいですって書いてたから。
スリランカカレー？
なんか
スリランカって緑の国旗？
多分ね。
まあまあ、これは俺も悪かったな。
うん、多分。で、結構シャバシャバしたカレーっていうのを聞いてたから、そのカレー一杯分食べるぐらいの胃は残して朝行ったんだけど、その美味しそうなカレーだけじゃなくて、はいはい、もう美味しそうなパンとかサラダとかもうお茶漬けまでっていう感じで
楽しんでるな。
そうだね。であるもんは全部食べたらやっぱそのまああるじゃん、そのこれ吐いた方が楽かなみたいな、吐きたい吐きたいみたいな。
あんまないですけどね。
ない。あ、そう。
まあまあ最近知ったけどね、その兜がその大盛り無料って見たら大盛りにせざるを得ない人だっていうことはね。
ああ、そうそうそうそう。それと全く同様で朝食バイキングに出たメニューは全部一通り食べたいっていう。
ああ、はあはあはあ。
で、その一通りが。
スリランカカレーは気になるね。
いや、めっちゃいいです。これ全然おすすめしたいぐらい名前。なんだっけな。
どんな味なの？なんか結構イメージはココナッツとかなんかそういうのが入ってちょっと癖強な感じイメージしてますけど。
うん、なんか色はすごい明るい色で。
明るい色、はあ、はあははあ、
で辛い、結構辛いです。
あーいいね、それはいいことだ。
あーそう、でそれが良くて、ちょっと待って今ホテル名探してます、はいはい、これなんか安くて美味しかったんで。
なんでカレーの味確かに食リポしてもらうのってむずいのか。今のところが辛くて明るいカレーということしかわからない
辛くて、
うん、
なんかズッキーニみたいな食材も入ってそうな感じです
入ってそうです
。その色じゃもう分かんないけど、今写真見ながら喋ってるんだけど。
事実知りてえ。
あのホテル。
事実知りてえよ。
ホテル天神プレイスというホテルに泊まったら、食べれるのでちょっと食べてみてください。
事実知りてえよ。生の声。もうちょっと情報欲しいよ。
まあ、福岡はこんな感じで。
終わった。
終わりです。
飛行機乗った。
あとこれちょっとまた浅い。何？
でも長くいたでしょあなた。
俺結構いました。午後までゆったりいて。
ねえ、
何一応散歩とかしたな。あのあれ見た福岡タワー行ったんだ。
カレーのせいじゃん。はいはいはい、
あそうだから俺
カレーのせいで散歩してんじゃん
さっきの俺にしては珍しく、俺は観光するってなったらホテルはすぐチェックアウトするんですけど、その観光時間を確保しないともったいないから、はいはい、
うん、
けどそのホテルがもう悔しくも12時までチェックアウトで居座れるプランだったから、もう12時近くまで行っちゃってて、
あー、まあ珍しいなあなた。
いや珍しい、だってもう入った方が楽かなって感じだったから。
ああ、食休みしてたの？その12時まで。
いや本当苦しくて
あのもうその天神ホテルの作戦通りじゃん。
いやそのそのカレーも良くなかったんだけど、なんかアボカドペーストみたいなのがあって、うん、サラダのコーナーに。
ああ、いいね。
これが良くなかったね。美味しすぎ
意外な罠だな。
いやそうで、なんかあったかいのも冷たいのもどっちもめっちゃ食べたから、なんか余計胃が混乱してみたいなありましたけど。
へえ、なんかいいホテルですね。
いやなんかそう、安い割になんかあれだったの。ちょっとすいませんね、ホテルの話ばっかりして。
はいはい。
なんかそのさっきの高橋の話で言うと、そのライブ終わった後、うん、チェックインのために一回別れたじゃん。
はいはいはい。
で別れた後その後一緒にご飯食べに行くつくるさんは30分ぐらい暇な時間ができたんで、まあ、俺と一緒にホテルのロビーまでついてきて時間潰しててもらったんですけど。
はい、あ、なるほど。
でそのロビーの、まあ、テラス側か、その外の一応置いてある椅子で普通に自分でスマホいじってたんだけど、で俺はチェックインするんで、で荷物置いてその最低限写真だけあの投稿したらすぐ戻ってきますってつくるさんには伝えて。
はいはいはい。
でもそのフロントでチェックインしたら、このスクールさんが座っているテラスの後ろがでっかい鏡張りになっていて、でそこが朝食会場なんですけど、うん、
はいはい、
その朝食会場は朝食じゃない時はもう開放していて、でそこに結構美味しいビネガードリンクとか青汁とか、ちっちゃいケーキとかパンとか置いてるんで食べてもいいですよって言われたから。
ケーキもか。
ちっちゃいケーキ、あのスタミナ太郎レベルのケーキね。ちょっとこれ嫌な言い方ですけど、あの
いや誰かどれかが嫌ならどれか全部嫌なんだ、
正方形の、まあ、いわゆる、まあ、その業務スーパーとかで買えるようなケーキ、はいはいはい、そんな立派なケーキではないんですけど。
はいはい。いやでも立派ですよ。
そう、でもその時の俺は糖分とか食べたかったから、そのつくるさんがその大きいガラス張りの外の越しで、もう距離としては2メートルぐらいのところにいるんですけど、
うん、
そのケーキ食べたすぎるから、そのすまん俺は本当は急いで部屋に行ってる体になってるけど、ケーキだけ食べるよって思って、すごい静かにケーキ食べたりしてましたね
誰と戦ってんの今あなたは。
そのつくるさんが振り向いたら、はお前急いで荷物だけ置いて戻ってくるって言ったのに、お前ケーキ食ってんなって思われたでしょ
あなたの中のひどいつくるさんと戦ってたのね。そうそうそ
う。とかっていう、まあホテルで、もう終わり、はいはい、ホテルの話。あ、で福岡タワーに行ったんだ。
福岡タワーね、福岡タワー見かけなかったね、普通に歩いてる限りは。
うん、めっちゃ海沿いにあって、あのペイペイドームの近くにあったわ。
あー、見かけなかったな。
あのペイペイドームのさ、すぐ横に、まあ、商業施設があるんですけど、
うん、
もうその商業施設とペイペイドームってもう、まあ、ほぼ直結してるみたいな感じの道の作りになっていて。
はいはい。
だからそのショッピングモールの中の その上見た時に見える看板とかにそのエスカレーターこっち、スタバこっちみたいな矢印のノリで、そのペイペイドームも矢印で示してるんですけど、
はいはい、
そのペイペイドームってめっちゃ名前変わるじゃん、あのヤフオクドームとかって。
ああ、いや、そうだよね、ペイペイっていうぐらいだから最近ついたんだろうなとは思ったけど、あ、ま、元はヤフオクドームだったんだ。
ソフトバンクドームが、もうそのソフトバンクが自分のサービスをどんどん売りたいやつから名前つけてくっていう感じでやってるから、めっちゃ名前が変わるんで、多分そのショッピングモールはめっちゃムカついてて、もうドームって書いてたわ。
ひでえ。どうなってもいいけど。いつからなんだろうな。
いや、わからん。もうやっぱヤフオクドームぐらいでかな。ムカついたのかなと思うんですけど。
まあまあまあ、ペイペイではないだろうな。確かに。もっと前から。いやいや、そうそうそう。ソフトバンクもまあまあ新しめだもんね、言うて。
確かに、そっか。ソフトバンクもそうだね。もともとソフトバンクじゃなかったな。もう思い出せないけど。
ああ、そっか、そんなんもあったのか。
南海ホークスみたいな時代があったでしょ。
ああ、そうか、確かに確かに。あ、うん、その野球球団の方がね。
ああ、そうそう。まだそうだね。ソフトバンク自体も新しい。はいはい、2000年ぐらい。
ドーム。
ドーム。
ひどいな、確かに。
で、そのドームで、俺が好きなドラクエウォークのご当地スポット登録をしたりとか。
好きだな
ぁ。したかな。で、まあ、ゆっくり歩いてたら、まあ、終わりましたね。
まあそうだね、遅くとはいえ時間限られてたもんね。
そう、あ、まあラーメン2杯食べたりはしたわ、頑張って。お昼ご飯で
いいな、結局ラーメン食べなかったな。あ、
そうか、そうか、
うん、
あれ空港でね。
そう、そうだよ、うん、
空港でラーメン屋さん、なんだっけ、ラーメン滑走路っていうラーメン屋さんが12個ぐらい連なってるところあって、はいはい、そこで食べたのと、そのつくるさんにもおすすめされた290円で食べれるラーメン博多屋っていうめっちゃシンプルな、まあ、学食のラーメンみたいなラーメンがあって。
はいはい、それっていいの？
んー、まあお菓子みたいな感じで現地の人は食べてるんだろうなっていう。
じゃあ最高じゃん。
そうそう、めっちゃうまくはないけど、その3時に小腹が空いたから行こうとか飲み会の後に行ったりするんだろうなみたいな感じでめっちゃ良かった。
福岡めっちゃうまいもんと同時に中の下ぐらいのもいっぱいあんの？
いや、ある。そのラ、俺ラーそうめん好きだから、ラーそうめん好きですよ。
食い物がいっぱいあるっていうことなのか、福岡は。まあ、美味しいものがいっぱいあると同時に。
確かに、なんか高品質というよりかは、なんか町の市民に馴染むものが多いみたいな感じあったな。
はいはい、まあまあ出店とかもまさにそうだもんね。
いや、そうだね、屋台もそんな感じですね。
はいはい、確かに。
福岡終わり。
終わった。
あの兜と石巻版のコラボ見た？
あれ何？
あれすごいよな、マジで。ちょっとこの放送が流れてる頃にはもう受注生産が終わってるんですけど。
はいはい、あれ何？
いや、あれすごいよね、カブトくんが大好きな石巻マンくんとコラボしてバッグを出したっていう。
そのまあ、周りがねこのコラボはすごいっていうのはもちろんわかるんだけど、本人が一番すごいの声がでかいってこれ何？
すごい、これはえぐい。告知画像も作りましたけど。
まあかなり嬉しそうにはしてますよね。人生で一番嬉しそうじゃない？
いや、そうだね。俺あんま喜ばないですけど、確かに石巻マンって本当に石巻の、はいはいはい、いわゆるまあゆるキャラでめっちゃ可愛いっていう。でしかもヒーローだからすごいいいっていう。
あとヒー公式ね、ヒーで言うと。
ああ、ヒーで言うとね、そう、意外と、市からの公式は受けてないんですけど、まあその辺もまあやっぱいいですよね。自警団ビジランテ感があるというか、
全非公式、本当に。でも
それがいいんですよ。その、
まあまあね、非公式が強い時代ですから、ふなっしー。
誰にも尻尾は振らない、犬だけにね。うん。
そういう、なんてキャッチコピーなの？
わかんない、俺はそう呼んでるけど。
わかんないなら違うだろ、わかんないなら違うだろ。
それ、これ、2回も言うな。
へえ、いや、コラボするんですね。
コラボして、まあ、これは、いや、自慢です、その、羨ましいかなと思って。
もうあったんですか、石巻マンとは。
石巻マンとは昨年のホヤホー祭っていう石巻であるイベントで、
はいはいはいはい、
ちょうど我々がその物販やってた場所の斜め向かいが石巻マンブースだったから。
あ、そっか、そっか、
ほら、そういうのもちゃんとチェックしてないでしょ。
チェックというか、まあ、いたからね、その場に。その場にいた人にチェックしてるとかいう言葉はあってるか分かんない。
事前公開された PDF で、あの石巻マン検索した？文字列検索
してない。 PDF
PDF とかであの文字列検索したらすぐビッて出るでしょ、場所が。
はいはいはい、
まあ、
そのなんだ、 P PDF の話だよね今。
PDF で、あのコントロール F で検索タブが出るでしょ。
うん、これ何の PDF の話今？あ、マップか。ホヤ放送。
そうそう、マップとかね。で、事前にその場所をチェックするぐらいはしないとねっていう。
はいはい、知らないよ石巻マンが。フラーっと来ただけだから、フラーっと来る担当かなと思ってた石巻マンは。
あ、まあ確かにそうか。そのそうですね。その石巻マン物販のコーナーに石巻マンは意外と来ないんだ。
はいはい、いや、
外にいるから。
そう、去年のホヤ放送で我々がブースの向かいにあったらしいですけど、人間が立ってたからね、普通に。
まあまあ、
人間も立ってたか？立ってたか。
立ってないかな。で、俺そこで普通に、もうその時点では結構ツイッターで石巻マン好きとか発信してたんで、普通に T シャツとエコバッグを買って、エコバッグは普通に毎日のように使ってますから。
え、いつから好きなの？あんた、その時好きになった？
いや、でもその時点ではもうツイッターで好きって言ってるから、直接行けたみたいなところがあるから、え、じゃあ、ホヤ放送2023かな。
いやいや、石巻マン全然活動してねえじゃないか、そしたら。
違う、俺が石巻に行ける時があんまないって話ですよ。
ホヤ放送しか来てないじゃん、
石巻マン。違う違う、俺が、いや、それも、だからヒーローってそうだから。ヒーローって平常時は表に出てこない方がいいわけですから。
あ、まあそうですね。
そうそうそう。だから異常時に、その、ホヤ放送って結構、あれでしょ人いっぱい来るから、治安を守るために来てるわけですから。
いや、警備員と一緒じゃん、そんな。有事に来てほしいのよ。
だから、あれを有事としてんの？
それ失礼だろ。
有事としてん、盛り上がりすぎ。あれ、あれ、あれ？盛り上がっちゃった。俺、石巻マンの声わかんないけど、あれ、あれ？
何？
街が盛り上がりすぎてる。とか言って、来てくれてるわけ。
声ないだろ、石巻マンは。
わかんない、あるかも。
そこまで解像度高いキャラじゃないよ、あれは。
でも、ちょっとすいません、石巻マンの話ばっかりして。石巻マンって、
石巻マンの話ばっかすんな、絶対。
高橋は、3形態あるのは もちろん知ってるでしょ？
俺2形態しか知らない。
青い、その、帽子というか、青いの、水色のを被っている石巻マンと、
ヘルメットね。
それがさらに強くなった赤いヘルメットを被っている石巻マンスーパーと、
はいはい、そこまで知ってる。
で、逆に青いヘルメットをつけてないヒーローじゃない状態のイーヌっていう犬の状態があって
犬でしょ。
いや、イーヌ、
イーヌじゃなくて
イーヌが公式名称です。
へえ、なんか競合多そうすぎないか、イーヌ。
だからまあ言ったらそのピチューピカチューライチューみたいな状態なんですけど、
いやいやいや、ピチューピカチューで言うとイーヌはネーズビと同じだよ。そのピチューじゃなくてネズミなら分かるけど、
品種名はそうだけど、
そうネズミポケモンですから、電気ネズミポケモンか、だからイードはやばいってかぶるって
まあ、でもそこをナミナミ棒でそのオリジナリティ出してるわけだから、
ナミナミ棒
すごくて、
あ、なんだこれはカブトのワードか、なんか武器かと思ったイーヌの。
違う違う。イーヌの。
やっぱ知らんやつの話されてるとき敏感になるな。何それって言いたくなっちゃうけど、今のは関係ないのね。そう。
で、この3形態あって、まあ3形態とも可愛いからすごいんですけど、これって俺らが石巻マンに出会ったときってもうこの3形態揃ってたじゃん。
うん。揃って、もう開示されてたよね、情報として。
けど、これも俺最近そのコラボできるってなって調べたんだけど、その初期石巻マンの生まれた10年前ぐらいのツイッターを遡ると、まず石巻マンで出して、はい、でその翌年に石巻マンには進化前がいるぞイーヌって1年かけてイーヌを発表して、
はいはいはい、
でその翌年に石巻マンスーパーを発表してるっていう、その年単位のプロジェクトが動いてたわけ俺らはその美味しいところだけすすらせてもらってるけど
はいはいはい、
そういう下積みからやってるんだよっていうのもまあ分かってほしいですね。
いや、これ年単位っていうのもその年1でしょ多分活動が。
違うです。
1年かけてなんと進化したじゃなくて、年1回会議が開かれてでしょきっとこれって。
そんなわけないですよ。だからその日々町は見守ってるんですよ、ヒーローだからね。
ホヤ放送に向けて話題作ってるだけじゃないの。
なんで2023に向けて2015から活動してんだよ
知らないけどさ、
早すぎる、
まあ、その頃の話なのか、まあ、だからその頃のホヤ放送だよ、なんか、
ああその分かるよ、同じポジションの祭りってことね。
そうそう、で逆に言うとそっからスパンがめちゃくちゃ空いてんのよ今、次のアイディアまで、
うん、
でだから1年経ってイードでしょ、うん、で1年経って石巻版スーパーで、8年経って次がカブトとコラボですなんだこれ、
名誉だな、ありがたいですね
ベクトルおかしいだろ急に、まあ、絶対 絶対そう会議によるものじゃないだろこれは。
まあ確かにその担当者の独断というか一人の判断力ある人の判断によるものな気はしますけど。
これなんで実現したのこれが。
いや俺も分かんないんだけど。
なんでよ。
俺も分かんないんですけど、なんかその萌えさんが話を持ってきてくださって、はいはい、あとはもう本当に順調だった。
あとはもう若いお二人でって感じ。萌えさんが引き合わせて。
おじさんじゃないから。
おじさんじゃないから。
いやおじさんよく言うじゃん。あとは若い二人で。
まあお見合いみたいなね感じで言ったんですけど。はいはい。
マイシのマキマンとコラボして、結構ちょっと小柄なバッグを出すんで、もう、うん、もう受注販売だから意外と手に入れるチャンスはないんですけど、手に入れられた方よかったね。
まあそうだ、なんか当日もちょっとは余分に持ってるから、まあ
そうそうそう、
一応あるとしたらそれっていう、うん、
プラスアルファで注文はするが、まあ、はいはいはいはい、タンク多分そんな在庫を100個抱えたい感じではないんで、ちょっとですね。
そうだね、まあ今日が6月18収録時点、もう頼まなきゃいけないもんね。
あ、そうそう、だからこれを聞いてる時には、
これが上がった時点でいい反応されてももう遅いもんね。
うん、まあいや実際そうだけど、そんな言い方しないで。
いやそうでしょ、実際
そうだけど
さ、皆さんの声次第では多く発注しますとか無理だもんね、多分6月21日時点では。
うん、ちょっともう無理だね。
もう無理なんです、
ちょっとこんな
マン、
いいですか、こっから本当にしたい話があって、もうちょっと長く喋りすぎたんで、本当は20分かけてしたかった話を2分でするんですけど、
はいはい、大丈夫かそれ。間違って伝わらないか。
大丈夫、その、でも結構俺の中でこれ勇気ある試みなんです。ちょっとここから全然違う話ですけど、
うん、
あの、まず、どっから話そうかな、そのまあこの3週間収録してない間に、このこれだけは、うん、この動画だけはみんなと共有したいっていうのがあって、
はあ、
でもこれをここで話すためには一個そのネームドロップが必要になるっていうこと。
ネームドロップ、名前を言うみたいな。
あ、そうそうそう、いわゆる、まあ、よく日本語ラップの世界とかでもあるんですけど、その自分の歌詞の中でそのまあそのユリアンレトリーバーがラップするときに言ってた。
まあ言ってるな、はいはい。
ユリアンレトリーバーがラップするときに言ってた、私のホーマンバディを皆男たち、でも私は結ばれてるからね大谷翔平と、みたいな。
はいはい、まあ踏んでるとしてね。
そうで、やっぱ人の名前出ると盛り上がるじゃん、知ってる人だから。
ああ、まあこれは有名だから、もうネームドロップが済んでるみたいなことだ、うん、
で、
ああ
、かつこの2人ってさすがに格が違いすぎるじゃん。
うん、
だからなんていうの、喧嘩とかにはなりづらい。まあこういうのよくある。俺も目指してるぜジーブラとか、
はあはあ、
俺も憧れてるんだ絶対なってやるビートルズに、みたいな、まあ、こういうネームドロップの仕方は結構あるんですけど、
はあはあ、
自分と近しいようなレベルの人をネームドロップするのって結構勇気がいる。
ネームドロップっていうのは歌詞の中に落とし込むみたいなことなのか。
あ、そうそう、歌詞とか、まあ、まあトークでもいいんですけど、
なるほどね。
まあ、だから、あ、まあ、そんな言い方しないけど、オードリーのオールナイトニッポンで星野源の名前がネームドロップされたみたいな。
はいはい、まあ名前出してもらったみたいなこと。
ああ、まあまあ、そうそう、
まあ、でもこれって名前出してもらったっていうか逆なのか、立ち位置が多分。
まあそうだね、勝手に出しちゃったみたいな。
はいはいはい。
でこれが正直同じぐらいのなんていうの、その格の人でやると、その喧嘩の文脈で出ると、まあアメリカだと実際その殺人まで行ったりとかしちゃう。
へえ。
なめてんのかみたいな、いわゆるディスみたいなことがあったりして。
ああ、まあ単純に悪口ね、名指し悪口。
うん、だから、まあ、俺がこれから言うのは悪口じゃなくて、すごい良かった動画でちょっとネームドロップさせてもらうんですけど、
はいはい、
仙台のお笑い芸人の正義正義さんっているじゃないですか。
はいはい、これ正義正義って書いて正義正義って読むんです。
はい、でこの正義正義さんは我々とまあ大体同年代ぐらいで、で実際親交があって、で言ったら、あの昨年のライブバイアタカハシライブでは一緒にステージに上がったりした方。
そうですね。
けど、まあ、別にその月一でご飯行くようなほど仲良くはないというか。
うん、そういうことで有事の際に結構
力を貸し合いましょうみたいな間柄の方がいて、でツイッターもフォローしてるんでツイートが流れてくるんですけど、
うん、
これ、まあ、2025年の6月15日にその吉垣っていうそのライブを主催されていて、
はいはいはい、
でそのライブの会場が仙台駅から徒歩10分ぐらいなんですけど、
あ、
なんかちょっと場所が分かりづらいんで、この道案内動画を上げてたんですよね、ツイッターに。
ああ、親切。
これがね、本当面白くて、
道案内動画でしょ、ただの。
これ本当悪口じゃないんですけど、これ本当に悪口にとんないと思って、本当に喧嘩したくない、本当に喧嘩したくないんだけど俺これ言わないのは嘘になっちゃうから。
いや、言わないのは嘘になっちゃうからっていうのはおかしいよ、文脈。
その、なんていう、一応俺はその人生を全部週に一回あばら屋で報告するっていうのがまあテーマとしてやってるんで、俺本当に誇張なしでその道案内動画を100回ぐらい見てるんですよ、ここ3日で。
はいはい。うん、ああ、そうなんですか。まあ、
それをここで皆さんに言わないのは嘘になるなと思って言うんですけど。
はい、迷惑な話ですね。
まあ、投稿されている日時はその正義正義さんのツイッターの6月15日の12時20分に投稿されているんですけど、
うん、
その道案内、仙台駅からそのライブ会場までの道案内を、
うん、
まあ、ちゃんと iPhone で撮ってカットを切って編集して、
はいはいはい、
でも別にテロップとかは載せてないし、そのナレーションとかもつけてないっていう1分間ぐらいの動画。
はい、まあまあ十分ですよね、映像あれば。
道わかんない、あれ全然わかんないあれ、あれ高橋にも送ったじゃん。俺ちょっと嬉しすぎて高橋にもちょっとリンク送らせてもらって、
あーあー見ましたよ。
なんかさ、そのなんていうの、丁寧なんですけど、
はいはいはい、はい、
ちょっとなんていうの、そのカット割りが、俺今どっからどこに行ったんだとか、その交差点にたどり着いたと思ったら次のカットでブロック塀が一瞬映ってたりして、
はいはいはい、はい、
なんか探偵これ探偵やってるみたいな気分になって。
あー、なるほどね。
いや、これどうだった？俺これ本当に100回見て100回笑っちゃうんだよな。
いや、あれわけわかんないよ
いや、言い過ぎ、俺そこまで言ってないんですけど、
あれマジでわけわかんない。そう、だってこう早送りするならカットしないっていうのが大前提じゃないですか、タイムラプスっていうのはさ、
はい、
そのちょっとカットしたつもりが多分40秒分ぐらいカットされてるんですよ、タイムラプスっていうのはね。だから本当にそう、しかも曲がるムーブとかがあればいいんだけど、曲がるムーブとかなく、画角一緒の全く別の道が目の前に現れて、ふって、だから、その曲がったのか曲がってないのか、すごく直進したのか、なんか全、あれはひどいですよね。
いや、俺そこまで言ってないな。
あれで何人か減ったんじゃない、お客さん。
俺そこまで言ってないな。俺喧嘩したくないからさ。
あれマジでわけわかんない。あれ本当、わけわかんないって言いたかったなら同じ気持ちですよ。
あれ本当見てほしい、皆さんに。
本当年上と思えない。
あれ本当、本当俺、ブックマーク入れてます。
なんか、分担したんかな、作業。早送りする担当とカットする担当を、なんか同時にこうやったんかな。
同時編集
で。謎の技術でカットを先にして、あと早送りみたいなことだったのかな。
ああ、当てはめるみたいな。
そうそう、早送りした後カットしちゃダメなのはもう誰でもわかるじゃん。そんなことしてるわけはないから。
いや、これちょっ
としたんだろうな。
すいません、本当に、いや本当に、いや好きなんです、あれが。だから消さないでほしいです。すいません、本当にお願いします。
まあ固定してほしいね。
あの、すいません、喧嘩したいわけじゃなくて、なんかすいません、
他人の投稿って自分らのアカウントで固定できんだっけ。
できないし、するなよ。
あばら屋で固定できないんだっけ。
いや、固定はできないですね、意味わかんないから。そんなこと
できたら、あ、でもインリポスト、引用リポストすればできますね。
ああ、そうか、あ、できるか、技術的にはできることがわかった。
しましょう。
ちょっとあれ本当、いや本当、いや好きなんですよ、正義さん、本当にお願いします。
無駄な時間いただいたわ。
あれな、好きなんだ。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参ります。ラジオネーム牛乳。
牛乳。
タイトル、チリオネア、あ、ザ・チリオネア。
ああ、ミリオネアのパロディですね。
あばら屋の過去回で、お二人のチリの知識が絶望的に悪い回を
聞いて、何やそれ、なんかめっちゃ悪口言われたんですけど。
R のシーズン2の132回の30分頃らしいです。
あ、根拠がある。
まあ、そういう回があったらしいんですが、はい、日本の地理に関する常識クイズに答えて全問正解することができれば100万チリできるねポイントがもらえます。
何なんかポイントもらったんですけど、
100万チリできるねポイントということで、
あ、いや、なるほど、
全然かけようとしてない感じは素晴らしいですね。
力技だ
ね。まあ、なんか色モネアっていうもの、
うん、
あるじゃないですか。これっていうのは、まあ、僕多分コント界隈にどっちかというと片足入ってると思うんですけど、はい、YouTube で言うとやっぱ色モネはかなりコントのパロディとしては上質ですよね。
うん、
だから色モネを題材に何かしてみたいとは思いながら一回も結局やったことないんですよ。何も
これミリオネアじゃない？
マジだチリオネアじゃん。
そうだ、色モネア似てるけどね、うっちゃんなんちゃんのあれと。100万、そうだ、100万は色モネアだし、
ミリオネア、あ確かに、そうチリオネア、色モネア、確かに、そっか、オネアだからね、モネアじゃないもんね。
そうそうそう、でチリオネアにすることで逆に母音が色モネアに近づいたことでなんか響き上はそっちが近いみたいな
だったら1000万チリできるねポイントじゃない。
いやいやそうですよね、ミリオネア、ミノモンタは1000万を出してたわけだから、う
ん、本人も混ぜてんのかこれもしかして。
いやわかんないか、1000万チリできるねポイントはさすがに多すぎと思ったんじゃない
でもお二人のっていう部分で言うとうっちゃんなんちゃんを彷彿とするよね
はい確かにね、部分的に、
うん、知識が絶望的に悪い。だから俺らチリ、まあ俺らチリ苦手なんすよね。
まあまあ確かに正直47都道府県間違えそうな感じはある。
いやそう、四国ですら俺無理だな、順番に。そのオールスター感謝祭でピリオドチャンピオン取った後のクイズが四国左から順に答えよう、
うわー恥かくぞ
徳島、うわー、え適当言っとくか、適当じゃない真剣言っときます、
はい、
右下が香川だと思うんす僕は。
はいはい、うわ図があればな、右下香川
で高知はさすがに高いだから上だと思ってて、
うわ四国の中での高い
左上が高知、
はい、
で徳島上なわけないんで左下だと思うんですよ。そしたら
いやありえるね。
でもう一個は思い出せません。
いや松島愛媛ね。
え愛媛四国だっけ。
あれ
違うよ、俺愛媛だって俺 AD 時代めっちゃ言ってたもん。俺四国行ってるわけないもん。
えでもその高橋は島行ってるわけでしょ。
島行ってるよ。
島って結局そのどこの県かの境目がさ難かったりしない。
どういうこと。
え
愛媛は四国じゃないで終わりでしょこの話。
あ愛媛四国じゃないのか。えじゃあどこよ。
高知徳島香川。
いや愛媛でもおかしくないけどな。高松愛媛な感じするけど。
高はあ、こんなひどくなかったじゃんこの山田くん出てきちゃったなんだっけ。いやちょっと、違うと思うよ。
いいですか、愛媛で合ってるし愛媛県高松市で合ってます。
マジかよ、
ちょっとこれは。
俺四国行ってたんかい。
マイナス100万チリポイントです。
いやでも、え場所は、
愛媛が左上
はぁ、
で、香川が右上
はぁ、高知下かい。
高知下、徳島右ですね。
定地じゃん
いやその四国の中での抵抗じゃないから。
あーそうか、でなんか思い出せないなと思ったらまさかの愛媛が邪魔してたか。
そうそうそう、
ありがとうございます、
ありがとうございます。続いて、ま、
ショックだな、俺四国行ってたんかめっちゃ。そしたら、え嘘マジで。
だからそのあれでしょ、瀬戸内海の島に高橋は行ってたんじゃないの。
でも愛媛には上陸してたよもちろん。
あそっか、じゃあ四国にめっちゃ行ってるよ。
飛行機
で出てた。
飛行機。
じゃあマジでそうじゃない。
もえおわ、まあれおえ
情けない。
松山行ってたわ俺。松山城行ったもん。
人のね地図動画をどうこう言ってる場合じゃないんですよあなたは。
AD やば、忙しすぎたんだわ AD。
やっぱ AD アシスタントである理由か。
いや違う、忙しいの。エリート AD でしたから
ありがとうございます、
ありがとうございます。
続いてアスファル過去仙台行く予定ですさん、
ありがとうございます、いらっしゃい。
一段一段が低い階段 VS 高い階段15メートル登ったらどっちがきついの。
はあ。
自分の住んでるところの駅前のビルの階段は一段一段が低く息が切れます。
あ切れるんだ。
逆に自分の家の階段は一段一段が高く息が切れます。
ああ結局ね。
なので高橋さんには段差が低い階段と高い階段で同じ高さを登りよりきつい方はどちらかを検証してほしいです。
はあ、かなりアスファル周辺をお借りする形になりますけど。
まあそうだね、言ってもらったのでやりたいもんね。
うん、まあこれは検証方法簡単ですね。その結局1往復するだけじゃまあビビたる差だと思うんで、 まあ、限界まで何回やったか数えずにやったらどっちの方ができるかっていうので分かりますね。
はいはい。で倒れ込んで気絶した時点でって感じか、何メートル登れたかみたいな
もうちょっと探偵ナイトスクープで流せそうななんか結果にしたい
です、心拍数が300超える段階でどっちが先
か。はいはいはい、そうだね。いやでもこれは低い階段ってどんなぐらいなんだろうね。ほぼ地面みたいな。
そうですね。まだあるよね、たまにその昔の建物でペース崩されるなこの高さみたいな階段はあります、ね、
はいはいはい。ほぼ走る形で進んでいくしかない。
そうそうそう、
まあ、進む感覚が強いですよね。
まあ、10センチもないのかな、もしかしたら1段。
ああ、これはいいですね。なんか探偵ナイトスクープ味がある。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。ラスト、あ、こちらもラジオネームアスファル。高橋 VS ボブスレー選手、ジェットコースター心拍数勝負。
いいな。
ボブスレーは命綱がないジェットコースターと映画で例えられていました。
はいはい。
そこで思ったのは、ならボブスレー選手はジェットコースター余裕なんじゃねと思いました。なので高橋さんとボブスレー選手でヤギ山ベニーランドにあるえぐい角度のジェットコースターに乗って心拍数を勝負してもらいたいですということで、
はいはい、
いやそう、これ前提がおかしいですよ。その俺がそもそも絶対弱いんだから、俺に何かしらの策を講じてこれなら勝てるのかなのにそのもともと強い方にさらにバフをかけて
確かに
俺をめった打ちにしようとしてるっていう
そうですね。
そう、珍しくアスファルがしくじってる企画ですねこれは
確かに、
まあ、だからさらなんだろうな、この場合確かにボブスレー選手のだから限界を結構探ればいいですかね。
確かに、その期待をギリギリまでなんか軽量化してみたいな。
はいはいはい。まあでもやっぱりボブスレー選手が出るならさすがにボブスレー見たいよね。
まあそうだね、確かに俺もボブスレー選手として呼ばれるならボブスレー乗りたいよ
そうだよね。でボブスレーってさ、まあまあマニアック単語だと思うんだけどさ、
うん、
なんで俺らが知ってるかっていうと、マリパで出てくるからなったと思うんですよね。
そうかもね。
マリパ2で出てくる、あ、まあ、マリパ2どころじゃないか、結構出てくるのかな。
はいはい、
ね、だからボブスレーって俺結構若い頃から知ってたよ。
確かに、まあ確かに、まあ、オリンピック中継もありえるけど。
はいはい、でもマニアック競技ですよね、さすがに。
うん、まあ名前がおもろいのはあるね。一回聞いたら忘れなさそうっていうのはあります。
ボブ入っちゃってます、
ね、そうそう、ボブ入っちゃってるっていう
ありがとうございます。というわけでカブさん、採用ありますでしょうか。
僕はありませんが、高橋はありますか。
ありませんということでございまして、はい、まあ作家100に久しぶりでしたけども、なんか意外と通常通りな感じでしたね。
ああ、そうです、3週間ぶりなわりには
ちゃんと公開収録用に送ってくれたんだなと思いますけども、だから今週終わったら仙台用にぜひ送ってって言うんだろうね、僕らはね。
ああ、そうか、そうですね、エンディングでそういう募集をしそう。
はい、はい、はい、あ、でも作家100人は違った、ここは部署が違うんでここでは言えないんでした。あ、この後また部署が変わって言います。
はいはい、募集を、
来週も募集しております。集え、
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、おじやさん、
おじや、
高橋さんのオンラインクレーンゲームコラボおめでとうございます。
あ、ありがとうございます。そうだ、 DMM オンクレとコラボしてます。
でもそれは私にとって地獄の始まりでした
面白い始まり方。
理由は、私は完全にゴトン病、いわゆるクレーンゲーム依存症です。
へえ、そんな名前なんだ。
名前の通り、景品が落ちる時のゴトンという音が本能的に快感になってるんだと思います。
あ、そこですか。持ち上げる時じゃなくて、
じゃなくてもう獲得の時か、床に落ちた時のゴトン。
へえ、そうなんだ。
クレーンゲームに依存してるって分かってるので絶対にオンラインのには手をつけないと決めていたのですが、高橋さんコラボをした15分後には高橋さん景品をゲットしてました。
ああ、よかった、ハマって終わってしまいましたじゃなくてゲットにたどり着いてよかった
課金の手が止まらなくなりかけていたので、ボーナスが入るまではお金を下ろしに行かないように休みの日は自分を家に軟禁していました。
素晴らしい成長じゃん
ね。今も耐えています。お二人の依存症とその話をお伺いしたいです。
いや、だから結局依存症の人に対してね、その、はい、 例えば、まあ、ギャンブルはちょっと行き過ぎですけど、その人のためにこっちが何もしないのではなく、こうやって、ね、一回我慢できたっていう成功体験をさせ上げれるっていうのは、一個大きな収穫だね、我々としても。
はい。そのクレーンゲームとかでも。
そうそうそう。我々がその、なんだろうね。やらないようにするだけではない解決方法もあるんですね、ってことです。
はいはい。
依存症ね、なんだろう、俺はこう今もやってますけど、髪をくるくる回しちゃう依存症ですね。
ああ、なるほどね。
これちゃんと副作用があって、はい、僕ってこう頭を自分で撫でるとめっちゃ眠くなるんですよ。
動物すぎないか。
でも結構そのなんかさ、なんだ、頭のマッサージできる針金のなんかさ、泡立て器みたいなやつある。
ああ、ゾワゾワするやつ。
そうそう、あれってなんかみんなふにゃーってなるじゃん。
はいはい。
だ、多分人間の本能的に頭撫でられるとリラックスめっちゃしちゃうっていうのがあると思うんですけど、うん、だ、僕これ髪くるくる回し出すとね、集中力が途切れてくるんですよ、多分眠気が来て、
うん、
だからやっちゃいけないんだけど、一回やっちゃうとその日止まんなくなる。
ああ、なるほどね。確かにやっちゃうと止まんなくなるはあるね、うん、
そうだ、最初の一回をいかに遅らせられるかっていう感じの戦いですね。
はいはいはい。俺もそれ似たのある、うん、なんか顎をガクって鳴らしちゃうみたいなのがあって、
あんま俺目の前で見たことないな、それ。
じゃあそれも耐えてるんだわ。で、一回、結構これ爆音です。なんか、一回、映画館で映画見てる途中にやったら、左右の人からギッて狙われたことあるんで、結構外側にも音鳴っちゃってるやつなんで、俺はじゃあ我慢してるんだ、はいはい、一応。
振動も起きてそうだしね。
振動。まあ確かに、俺は内側の人だからあんま分かんないけど。
はいはいはい、確かに。内側が一番音鳴るから。
うん。
へー、知らなかったな。いや、危ないね。顎関節症とかなりそうっすね。
ね、なりそうなのか、もうなっているのかがちょっと分かんなくて、病院にも行ってないんですけど。
確かに。ああ、でも俺もあるかもな。なんか、あーって開けちゃって。俺は最近なっちゃいました、顎関節症に。
え、それ何のせい？
1ヶ月前ぐらい。
原因ある？なんか、頬杖ずっとついてるからとか。
けな、あ、そう、なんかラジオで言った気がするよ。なんかちょっと違和感あって、ほっといたら痛みに変わって、あ、違う。なんか、顎のとこからザラザラする音が聞こえるみたいな。
はいはい。
砂入ってんじゃねみたいななって、ほっといたら痛くなっちゃった。
あ、え、それってもうめっちゃ痛い。口をまともに開けるのも結構きつってぐらい痛い。
痛かったね。
じゃあ俺が関節症じゃないのが確定してニッコリ。
この後来ます。
最悪。ありがとうございました。続いて、お前誰さん。
お前誰？
最近幼い頃に、年上の兄弟に猛烈に憧れていたことを思い出しました。
かあ、ちっちゃい頃ね。
私には2歳下の弟がいて、年上の兄弟はいません。
はあ。
小さい頃は弟は可愛いけど、自分も可愛がられたい気持ちもあり、お兄ちゃんお姉ちゃんが欲しいと母に訴えて困らせたこともあります。
困らせてるね。
26歳になった今でも年上の兄弟に憧れがあります。お二人は自分の兄弟構成に関して思うことはありますか？
はいはい、僕は三人兄弟の長男で、下の弟と妹は双子なんですけど、だから、なんだろうな、なんか、まあ、多分、珍しい方だと思うんですよ。下に双子がいるっていうのが。
うん、
だから、なんか、珍しいのに惑わされて、なんか逆に羨ましいとかがない。弟だけとかだったらさ、
はい、
お兄ちゃん欲しかったなとか思うけど、なんか珍しいから、なんか似通ったのがない分、なんか羨ましいっていうのはないな。
まあ確かに到達点みたいな感じあるね。
うん、
なんか確かに双子のさ、双子の下ってあんま見なくない？
うん、あ、そうかも。
なんか、まあ、高橋のケースもまあもちろん結構レアだけど、
うん、
なんかやっぱ双子が生まれると、はい、ここまでってなるのかな。
あ、まあ確かそれはありそうだね。やっぱり一発の衝撃がでかいからね。
そうそう、もうこれ2ターン分動いちゃったもんねみたいな。
うん、
ありそう。そうそう、
やっぱ一人ずつだったらちょっとずつ考えれるけどっていうのはあると思います。うん、確かにね、確かにそうかも、珍しいかも、かなり。
うんうん、
確かに。いや、今初めて本当に珍しいかもって思った。
いやね、なんかそう、全然浮かばない、有名人でも友達でも。
動画出てもらおうかな。
いたらね。
いたらね。
本当にゼロだった。
イマジナリー双子フレンド。
ああ、そうか、自分の兄弟たちか。
いや、そうそうそう、出てもらおうかなって。あなたは？
僕は、妹が一人いて、二人兄弟ですね。うん、
どうですか？
いや、めっちゃいいと思うけどな。わからん。俺と妹が良すぎるだけかもしんないけど。
あなたら怖いぐらい仲いいよね。
いや、そうだね、仲いいね。
大丈夫？
大丈夫だよ。俺がその身内を腐さないっていうだけですから、その、 同じぐらいの。
腐してるかもしれない。
いや、あっちも腐してない。俺のこと好きだから。
相思相愛じゃん。
その、いや、そう、俺は身内を腐さないから、実際別にこれぐらい仲いい兄弟は無限にいると思うんですけど、俺だけが聞かれた時に、純粋に仲いいよって言うだけ。
はいはい。なんかそこまで仲いいと、
うん。
なんか X とかに写真あげてもおかしくないと思うんですよ。妹とこれ行った、みたいな。
そういうのはやってないですね。妹。まあ、大体、まあ、おおむね俺みたいな感じなんで。
やば。
だからめっちゃおもろいよ。話してて、おこいつおもろって思う時あるし。
怖いよ。
めっちゃいい。
言い回そうみたいな感じってこと。
めっちゃいい言い回しじゃんみたいな。それ俺浮かばんかったなみたいなありますね。
言い回そうじゃんマジで。いいな、
まあだから俺結構まあ二人兄弟かなみたいな思いますね。その例えば自分が親になるとして、
はいはいはい、
ベストな構成をまあ組めるとしたらなんか二人兄弟にしそうって気もしますね。うん、
そうだね。俺も一人か二人、三人は大変そうだなって思っちゃいますね。
いや
親目線、ね、
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございました。不登校は以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。カス、各 SNS のプロフィール
に。おい、カスって言うな、聞いてくれてる人のこと。
おい、カス、俺の屈折は、カス。
あ、自分に言ってんのか。じゃあいいけど。
カスコラあばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS にプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしておきます。そちらから没入、お願いいたします。さらに、あばらや全国ツアー、次回は仙台でございまして、仙台宛てに、お便り、募集したいと思います、
はい、
よろしくお願いします。そしてまあ仙台、直に来る方ももちろんね、募集中というか、門は開かれてると言いますか。
あ、そう、入場無料で予約とかもいらないんで、はい、来てください。
うん、ぜひグッズも買っていただきたい
です、ね、あ、確かにちょっと仙台だけは宣伝しようね、がっつりその入場料取ってないから、
うん、そう、なんかその人力チェキっていうのありますけど、
はい、
あ、自力チェキか今や、
うん、
名前変わって自力チェキですけど、なんかポーズに迷われる方がいるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかその人のためにポーズルーレットみたいな作りたいな。
ああ、なるほどね。まあ確かにいいかも。
そう、押したらルルルティーンって出て、
はいはい、
チャット GPT とかが作ったポーズが出てくるみたいな、うん、覚えましたね。
確かに良さそう。
うん、加えて他なんか告知あるかな？いっぱいありそうですけど。あ、DMM オンクレという、オンラインクレーンゲームとコラボしてまして、逆翻訳会社員のグッズがね、出ております。オンラインクレーンゲームで撮るとその商品がもらえるっていうようなやつですけども、動画も出てるのでね、詳しくは、YouTube チャンネルの動画を見てみてください。はい、あとは結構チケットが残り少ないです。あとは栃木と青森のみとなりまして、
はい、
もう栃木もべらぼうに少なくて、
はい、
まあ青森はまあまあまあ少ないです、
はい、
やっぱこう見ると青森なんすね、最後残るの。
いや、確かにいいとこなのに、ね、まあ、交通の便も悪いんか。
まあさすがにこの並びで青森入ってるの珍しいっすよ。
まあまあ確かに確かに。だって、
うん、
ちょっとまあ言えない、他の都道府県で例えようとしたけど、まあよくないか。
まあまあまあ、でも我々が傷を負ってるわけだから、それをその傷を分け与えるのはいいと思うんです
けど。確かに俺らの大学が傷を負ってるわけだから、出生地が。
そうそう。まあだから、でもまあ青森も初っ端ブワッて売れて、そっからの停滞だから、
はい、
別に全然いないわけじゃない。
ああ、全然いますよ。もう今のメンバーでやったっていいぞぐらいの感じではあります。
やったっていいぞぐらいの感じですけど、こちらもぜひ、
はい、
ということでございます。またこうやって自由に喋れるのは今週まででございまして。
ああそうだ、
はい、再来週までまたゾンビでお会いしましょう。